戦後80年、私の戦争の記憶。1945年8月15日に太平洋戦争が終結してから今年で80年を迎えます。みどり市でも当時の新田郡笠掛村、山田郡大間々町、瀬田郡東村とともに召集によって戦地に赴き命を落とした戦没者が多くいます。また、笠掛村九宮地区と鹿野川地区にかけて桐生愛国飛行場が存在し、終戦の直前にアメリカ軍の爆撃機による空襲を受けるなど、先の大戦は人々の暮らしや心に大きな傷跡を残しました。戦争を経験した世代が減っていく中で、この貴重な体験を後世に語り継ぎ、戦争の悲惨さと平和の尊さを次の世代に伝えていくため、市内在住の戦没者遺族の皆さんから寄せられた戦争体験記を一部紹介します。なお、全文はホームページにて掲載していますので、ぜひご覧ください。問い合わせ先は社会福祉課電話76-0975。父の思い出。秘密動員として召集を受けて出征していくとき、父は浴衣を着て下駄履きでその周りの町へ遊びに行くような身支度をして、母と長男の私の立った二人に見送られ、足尾線上神板駅より出征していったことを記憶しています。その後、東部第38部隊に召集され、水戸歩兵第102連隊補充隊に編入。昭和20年3月23日、フィリピン・ルソン島で激戦に参加し、戦死。享年35歳。悲惨な戦争は二度と起こしてはいけない。戦争は不幸な家庭を作るだけです。大間々町磯田武雄さんの戦争体験記です。戦後80年の節目に願うこと。私の父は北千島にて戦死したと聞いています。北千島への慰霊巡拝は叶いませんでしたが、遺族の会主催の戦没者遺族援護事業での参拝は亡き父に会えたような気持ちにさせてくれました。昨今、世界各地での紛争を目にし、多くの人々が苦しむ姿を見ると、夫を亡くして大変な状況の中、幼い私を育ててくれた母の姿と重なり、胸が締め付けられる気持ちになります。戦後80年の節目にあたり、もう一度平和の尊さ、生命の尊さを心に刻み、日本の平和と世界の平和を願いたいと思います。笠掛町赤石光子さんの体験記です。終戦、その不条理の時。昭和21年4月19日は父の命日です。母の歌集を読むと、歌の一つ一つから母が慟哭する姿が思い浮かび、涙が止まりません。花の頃は必ず組むと待ちわびし、その花の日に君は生きにし。終戦の日から8ヶ月経った時、父の戦死報告がありました。再会の知らせに胸を膨らませている8ヶ月は残酷です。そして父の戦死報告は不条理の極みです。手を合わす夫の畏敬の若きまま、今日50回忌の法要をなす。母80歳、父の50回忌を済ませ、文箱の奥からやっと写真を床の間に飾ることができた時です。私はこの時を振り返ると、いつもこの終戦の不条理に涙します。 不条理の時代を過去のものと大事に胸にしまい、平和な時代を大事に過ごして80年、もっと平和な日本へと努力を惜しみません。大間町、中島正雄さんの体験記です。父が眠るフィリピン島。父はフィリピンルソン島で昭和20年7月28日、28歳で戦死しました。私が1歳の時でした。父は子供の顔が一目見たいと言って出征したそうです。平成18年、戦没者遺児による日本遺族会慰霊友好親善訪問団に遺児として参加し、初めてフィリピン島に行きました。ドモン川に流れる橋を渡り、橋の空き地に祭壇を準備しました。祭壇の写真を見ながら、追悼文で報告し、長かった人生で初めて父さんと呼ぶことができました。笠懸町、本間峰太郎さんの体験記です。大戦時の世相。小学校2年生の時に戦争が勃発し、6年生の夏に終戦を迎えるという大戦の始めと終わりを体験した小学校時代でした。グラマンと呼ぶ小型戦闘機の機銃掃射の音を聞いた時には驚きと恐怖を覚えながら防空壕に避難したものです。多くの若い人たちは日本の日の丸に見送られて戦地に赴き、尊い命を捧げました。私の長兄も志願して軍隊に入隊し、戦火が激しくなったフィリピンの海で戦死。21歳の若さで黄泉へ旅立ちました。平時を知らない兄は未だ異国の海で眠ったまま、今どんな夢を見ているのでしょうか。大戦後80年、戦争回避の機運も高まっている今日、自国自身に都合のいい正義を掲げて戦争を仕掛けている為政者の寛容な精神への本意を促す術はないのか願うばかりです。大間町、野村俊夫さんからの体験記です。戦争と家族。御内家からは戦死者が2人出ています。私の叔父は病気療養中のところ帰宅し、中華民国第33師団第一野戦病院で死去しました。私の兄は入隊前には青年団の役員として活動していましたが、ビルマ現在のミャンマーで戦死しました。御内家は戦前には水田、畑、山林の保有が地域一番と言われていましたが、前期2社を失ったことにより、残ったのは老人、女性、子供、病弱者であり、労働力がなくなり、生活にも影響するようになりました。笠懸町、御内茂雄さんの戦争体験記です。美しい海。父は母と4歳の姉、2歳の私、生後100日の妹を残し、赤髪1枚で宇都宮の舞台へ入隊しました。そして昭和19年12月31日、パラオのペリリュー島にて玉砕しました。昭和62年、群馬県遺族の会主催の第1回海外戦没者慰霊巡拝団の一員として初めてペリリュー島を訪問しました。緑豊かな島々からなるロックアイランド。この美しい島で戦争が行われたとは現在観光で訪れている人たちには想像もつかないことでしょう。お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。大間町、石川雅子さんの体験記でした。追悼文。 父は私がまだ母の胎内にいる昭和18年の春に出生しました。きっと母と生まれてくる私を心配しつつ、不平を言うこともできず、誰を恨むことなく、国のためと思い、命を捧げたのでしょう。父が戦死したことで母子家庭になり、母と私は4歳で別れ、私は叔父に引き取られました。学級の中でも近所の遊び仲間にも父親がいない、まして戦争遺児は私の他にはいませんでした。もし父が満州で助かっていたならば、普通の生活が遅れたのではないかと思っていた時期もありました。父は楽器とスキーを趣味としていたようです。戦地ではきっと母や私に楽器の演奏を聴かせて楽しんでいる夢を幾度となく見たことでしょう。高級平野は絶対に守っていかなくてはなりません。大間町星野高さんの戦争体験記でした。以上、担当は和田です。